新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の2日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ファーウェイ新型スマホに中国デジタル人民元のハードウォレットが搭載予定。日立がブロックチェーンシステム開発支援サービスを提供開始。イスラエルの暗号資産取引プラットフォーム開発企業 INX が自社のデジタル証券をカナダ証券取引所へ上場申請。ベルギーのデジタル資産流動性プロバイダーキーロックがシリーズ A で約5億2400万円の資金調達を実施。一つ目のニュースはファーウェイ新型スマホに中国デジタル人民元のハードウォレットが搭載予定というニュースです。中国通信機器大手ファーウェイが同社が新たに販売する新型スマートフォン Mate 40シリーズに中国人民銀行が開発を進めているデジタル人民元のハードウォレットを搭載することを10月30日 Weibo にて発表しました。これにより Mate 40シリーズはデジタル人民元のハードウォレットを搭載した最初の事例となるということです。ファーウェイが Weibo に投稿した内容によると、このウォレットはハードウェアレベルのセキュリティと制御可能な匿名保護およびオフラインでの送金に対応するということです。補足をします。昨年11月にファーウェイは中国人民銀行のデジタル通貨リサーチ機関と提携をしています。またデジタル人民元のハードウォレットについては中国建設銀行 CCB がデジタル人民元のためのモバイルアプリウォレットに加えてハードウェアウォレットも開発している可能性があると今年9月に報じられていました。またファーウェイは中国市政府と共同で都市インフラのブロックチェーンソリューションを開発したことが報じられており、また中国深圳市がデジタル人民元を1週間のテスト運用のため深圳市住民5万人を対象に約1億5754万円分発行し配布することも10月に報じられていました。また同じく10月には中国人民銀行がデジタル人民元の合法化、人民元基軸のステーブルコインの流通を禁止することを目的とした現行の中央銀行法を改正するための公開協議を開始しています。中国がデジタル人民元の実利用に向け着々と進んでいるのが伺えます。続いてのニュースいきます。株式会社日立製作所がブロックチェーンシステム開発支援サービスを提供開始したことを10月30日に発表しました。この発表によると、このサービスはブロックチェーン技術を活用する業務アプリケーションの開発導入を迅速化するもので、ブロックチェーン基盤や開発環境、業務テンプレートなど各種機能を整備し、システム基盤の環境提供から設計コンサルティング、アプリケーションの構築運用までブロックチェーンのシステム導入をトータルでサポートするものということです。なお、ブロックチェーンシステム開発支援ベースには、日立の提供するマネージド型クラウドサービスとして、ブロックチェーン基盤の構築から運用保守まで包括的にサポートする、日立ブロックチェーンサービス4ハイパーレッジャーファブリックが活用されているということです。またこのブロックチェーンシステム開発支援サービスには、日立がこれまで培ったブロックチェーンシステムの開発実績をもとに、証跡共有型、価値流通型、自動執行型の3つのユースケースに対応する開発部品群を整備したということです。証跡共有型は企業間取引において誰がいつどのような行為をしたのかを電子的に記録保証するブロックチェーンの代表的なユースケースとのことです。このサービスでは証跡共有型の中でも特に利用ニーズが高い電子署名と受発注情報のトレーサビリティ向けの業務テンプレートを用意するほか、専門性が求められるブロックチェーンへのアクセス処理を GUI グラフィカルユーザーインターフェースの定義のみで自動生成できる開発フレームを提供しているということです。またデジタル通貨やデジタル債券などの所有権、利用権の取引管理を目的とする価値流通型のユースケース向けにはトークン機能を効率的に開発、運用するフレームワークを開発し、2020年度中の提供開始を予定しているということです。また自動執行型はブロックチェーン上であらかじめ設定されたルールに従って取引を自動実行するスマートコントラクトの仕組みを利用するユースケースで、ユーザーごとの固有の取引実行の条件などに応じて開発を支援するということです。今後日立はこのサービスの導入と管理に日立が持つ各種デジタル技術を活用したラムダソリューションの導入を迅速かつ容易にするラムダソリューションハブの利用を可能にし、ユーザーのデジタルトランスフォーメーションの実現を支援するとのことです。またテンプレートの拡充やフレームワークの機能強化を継続的に行い、ユーザーのデータ利活用を促進していくということです。 なおこのサービスは日立が11月4日から6日に開催する日立ソリューションイノベーションフォーラム2020東京オンラインにおいて展示されているということです。
続いてのニュースいきます。イスラエルで設立された暗号資産の取引プラットフォームの開発企業INX Limited がカナダ証券取引所へ自社のデジタル証券 INX トークンの上場申請を行ったことが10月30日に明らかになったというニュースです。 INX は現在セキュリティートークンを使った新規株式公開 IPO を行っていて、目標額の約122億円のうち約10億4000万円を調達しているとのことです。カナダ証券取引所 CSE の CEO を務めるリチャード・カールトン氏は次のようにコメントをしています。CSE は急速に変化し、ますますデジタル化する資本市場環境に対応する上場ソリューションに向けて努力しています。デジタル証券は規制された市場での投資商品の構築、発行、取引方法の論理的な進化を表しています。新製品のイノベーションがイスラエルから生まれているのは当然のことであり、企業家精神と技術的リーダーシップの文化が当取引所にぴったりと合っています。続いて INX の共同創業者であり社長でもあるシャイ・ダティカ氏のコメントです。デジタル証券は規制されたクロスボーダー取引とマルチリスティングの新たな機会を提供します。デジタル証券は規制された国境を越えた取引や複数上場における新たな機会を提供しています。補足をします。 INX は2018年にイスラエルで設立されたフィンテック企業です。INX トークンの IPO を通しての販売は8月25日より行われていて、1トークンあたり 0.9 ドル、約95円で販売されています。なお、トークン購入の際の最低投資額は1000ドル、約10万5000円となっています。INX はデジタル証券の特徴の一つを流動しやすいことと考えているようです。証券がもっと複数の証券取引所で取引される未来を作り出そうとしています。その一環としてカナダ証券取引所へ上場申請を行ったのだと考えられます。続いてのニュースは、ベルギーのデジタル資産の流動性プロバイダー企業であるキーロックがシリーズ A で約5億2400万円の資金調達を行ったことを発表したというニュースです。このラウンドに参加した新規投資家はシックスフィンテックベンチャーズとミドルゲームベンチャーズです。既存の株主投資家であるボルタベンチャーズ、シーダーファンド、TNN パリモニーもシリーズ A に加わりました。調達した資金は技術とインフラの開発、サービスカバレッジ、規制上のライセンシングを加速させるために使用するとのことです。これまでキーロック社は流動性を民主化するというミッションのもと、非常に低い限界コストで市場に流動性を提供するために拡張性の高いテクノロジーシステムを執拗に構築してきたとのことです。キーロックのビジョンはデジタルアセット領域のすべてのプレイヤーが規模の大小に関わらず迅速かつコスト効率よく流動性の恩恵を受けることができることとのことです。キーロックの創設者兼 CEO を務めるケビン・パテュール氏は次のようにコメントをしています。効率的な市場のビジョンを構築する上で、シックスとミドルゲームベンチャーズが参加してくれたことをとても嬉しく思っています。シックスからは取引所運営の専門知識以上のもの、そしてミドルゲームベンチャーズからはフィンテックの深い経験を共有して得ることができるでしょう。お客様、パートナー、投資家の皆様からの信頼を得ているキーロックチームに感謝しています。補足をします。キーロックは2017年後半に設立された企業です。キーロックの統合パートナーにはバイナンス、コインベース、クラーケン、フォービーなどほとんどの大手暗号資産取引所が含まれています。キーロックチームには15カ国から集まった34人の業界専門家が積極的に参加しており、テクノロジーとデジタル金融システムへの移行に対する野心を抱きながら業務を進めているとのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では YouTube チャンネルの運営も行っております。こちらの新しい経済公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画や YouTube 番組ホットテイクや新しい経済 Now などをお届けさせていただいております。ぜひこちらの方 YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、 YouTube チェックしていただき、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価の方も合わせてぜひよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。